ございます。今日、メッセージのお取り次ぎをさせていただきます。このメッセージの最初に、なんで私がここに立っているのか ということをちょっと説明する、させていただきます。ちょっと待ってくださいね。私は牧師でもありませんし、神学も学んでいないものなんです。だけども、本当にこのメッセージのご用をさせていただくっていうことを、ここで、させていただいているその理由っていうのを、本当に皆さんに理解していただく必要があるかなと思うので、ちょっとだけ明かしさせてください。今日はね、メッセージの中でも扱うんですけども、今日サウル王様が出てきます。神の命令に忠実でなくて、ちょっとだけ曲げて従うっていう、そのような不忠実な性質を持っていました。そのことのゆえに、自ら命を絶つという最後を迎えました。私の心の中にも、自己中心的な思いが満ちていて、神様の言葉に従えない時があります。そういうものなんですけれども、でも自分を捨てて主の御心に従った時に、本当に勝利した体験を、本当にここで語るものでありたいって、これからも、なので、この御言葉によって勝利し続けたいという、この願いを持っています。で、そのために、その学び続けることや、それから使い続けることから逃げたくないって思いました。なので、私自身はこのメッセージをする人として立っていきたいとは、本当にもう恐れ多くて決して思えないんですけれども、とても担える力も、ないものではあるんですけれども、ただこの弟子訓練として、本当に当てられた、この御言葉のご奉仕を本当に取り次ぎさせていただきたいし、皆さんと共に、その主と共に歩む幸いを体験していきたいという願いを持って立たせていただきますので、一緒に成長していけたらなと思って、メッセージの取り次ぎを引き受けさせていただきました。ということで、本当に心から感謝して、このご奉仕を進めていきたいと願っています。ということで、御言葉を読んでいただきます。
おはようございます。主は本当に素晴らしいお方です。そのことに感謝をして、謹んで拝読させていただきます。聖書をお持ちの方はお開きください。詩編11編です。指揮者によってダビデの詩。主を私は酒どころとしている。どうしてあなたたちは私の魂に言うのか。鳥のように山へ逃れよ。見よ、主に逆らう者が弓を張り、鶴に矢をつがえ、闇の中から心のまっすぐな人を言おうとしている。世の秩序が覆っているのに、主に従う人に何ができようかと。主は聖なる宮にいます。主は天に御座を置かれる。御目は人の子らを見渡し、そのまぶたは人の子らを調べる。主は主に従う人と逆らう者を調べ、不法を愛する者を憎み、逆らう者に災いの火を降らせ、熱風を送り、燃える硫黄をその杯に注がれる。主は正しく戒し、恵みの技を愛し、御顔を心のまっすぐな人に向けてくださる。それでは、主を酒どころとする人と題して、富永佳代子姉妹にメッセージを取り次いでいただきます。お願いします。
ありがとうございます。素晴らしい賛美と、そして聖書朗読を、本当にこのようにして、受けることができることを本当に感謝します。一言お祈りいたします。天を作られた本当に素晴らしいお父様、私たちはあなたの皆を本当に心から賛美します。今からの御言葉の時も、本当にあなたが共にいてくださって、この者を清めて語ってください。 必要なことをお語りください。今日の時間を感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、ということで今日は詩編の11編、説教題としては主を避け所とする人ということで、進めさせていただきます。ですね、皆さんは、本を読むときに、どこから読みますか？詩編って150編という、こう、長い、ですよね。なので、まあ、それを、まあ、どうやって、こう、読んでいこうかなって思うときに、ちょっと、私はですね、まあ、区分分けっていうのがあるんですけれども、まあ、そういうふうにして読んでいこうかなと思って、はい、ちょっと皆さんでそれを、紹介して、いきたいと思います。私はですね、目次から、読んでいくタイプです。こう、大体の、こう、見当をつけて、書かれた主題がわかる方が学びやすいタイプなんで、詩編においても、まあ、ちょっと概要から見ていきたいと思います。次お願いします。はい、詩編の全体はですね、猛書五書。っていう立法の書に習って5つの巻に分けられてるっていうことはご存知だったでしょうか？私は知りませんでした。なので、なんとなくこう、詩編ってなんか、いろいろ感情のこととか、なんかこう、しんどいこととか書いてるけど、どういうふうに読んだらいいんだろうって思った時に、この巻に分けてあることっていうのを、こうちょっと頼りにしました。で、各セッションの、新改訳のね、2017の聖書には、各セッションの始まりに、第1巻、第2巻とかって書かれています。皆さんの聖書は何かがちょっとわからないんですけども、新改訳2017の聖書をお持ちの方おられますか？あ、います。あ、みどちゃんの聖書の始まりに第1巻とか書いてますか？私の聖書、私の聖書は新共同訳なんで、書いてます。はい、書いてるそうなんです。でも私の聖書には書いてないんですよね。なので、まあ、書いてるものと書いてないものがあるということですけれども、この区切りをつけて読むっていうことが、あると、ちょっとまあ、わかりやすくなるのかなっていうことを、ちょっとお伝えしておきます。で、まあ、それが、どうしてわかるかっていうとですね、次お願いします。荘園の言葉っていうのがあります。先ほど第1巻が1編から41編までありますよって、言いましたけど、41編の最後を見ていただくとですね、せっかくだから開きましょうか。41編、詩編の41編。これは第1巻の終わりですよっていうことを、書かれてるんですけども、荘園の言葉っていうのが書いてあります。それは、お読みしますね。褒むべきかな、イスラエルの神、主、とこしえからとこしえまで、アーメン、アーメンという、言葉になります。これは、神の栄光を褒めたたえますという、この先ほどハレルヤと、主を褒めたたえなさいという、この命令ですよね。という命令の応答として、それが書かれているということでした。このイスラエルの神である主を褒めたたえるように人々を招いている書であり、賛美であるということがそこからわかります。はい。で、また詩編はですね、一編一編の頭に表題というものがあります。今日の11編はダビデによるとかって書いてあるんですけれども、これは、まあ、大体は、こう詩編は、こう、ダビデの名前が記されていることが多いんですけれども、まあ、第3巻あたりになってくると、まあ、コラ人とかアサフとかエタンという方の名前が出てきます。これは歴代史に登場する賛美をする人たちのことなんですけども、まあ、そのようなちょっと知識もね、入れながら読むといいかなと思います。それで、詩編のね、作者については、いろいろとね、議論があるらしいんですけども、ダビデに寄せてと書いてる場合は、ダビデが歌ったとか、ダビデに寄せて歌われたとか、この誰かがダビデの代わりに歌った歌ですっていう理解も可能だそうです。で、ダビデ集と呼ばれる歌集から取った賛美歌集としても理解されています。で、ただまあ本当にこの、 この詩を読むときに、そのダビデと深く関係したものとして読んでいくことが大事です。ダビデと言ったらですね、本当にこう、生涯にいろいろな危機的な状況が、生まれましたけれども、まあ、そういうときに、こう、自分の心の内を読んだ詩が多いということで、理解していけたら、言っていったらなと思います。はい。そして、詩編のね、一編と二編は、詩編全体のテーマを語っているところと言われています。で、もう一度、そういうことを確認するために、前回、アイブ先生がメッセージで語られたことをちょっとおさらいすると、詩編の一編、ね、読んでみますね。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に、座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。というこの場所ですね。今日、賛美でも歌われましたけれども、そこが大事な主題ですよっていうことを語られています。そして、もう一個はですね、今日の説教題にもなってるんですけれども、詩編の、2編ですね、の最後のところに、いかに幸いなことか、主を避けどころとする人はすべてってあります。なので、本当にこの主の教えを愛してね、昼も夜もその教えを口ずさむ人が幸いであり、そして、主を避けどころとする人が幸いですよっていうことを、こう、この詩編の全体のテーマとして、掲げているところになります。はい。で、私たちクリスチャンが、まあ、このどうして主を避けどころとしているのか、そのことが幸いだって思えるのかっていう根拠を今日は共に見ていきたいと思います。今日のね、11編は、先ほども言いましたけども、ダビデの物語として読んでいきたいと思います。この、皆さんダビデとサウルとか、サウルからこう命を狙われて逃げている時の話ってご存知でしょうか？はい。そのこと少し、背景をね、お話ししたいと思います。ですね、ダビデが、サウルから逃げているときに、そして、知人とかね、友人がね、身の危険があるから、山に、鳥が飛んでいくように遠くに逃げなさいって、今日のところはアドバイスしてくれています。で、ダビデがね、どうしてそのサウルから逃れているかっていうと、ダビデはサウル王様の武将として頭角を現して、民衆の人気が、王をしのぐようになったからです。で、人気があるっていうことはいいことなのに、サウル王はなぜか自分のプライドを傷つけられてしまうんですね。なので、ダビデが国のために戦って勝利を収めて、本当に良かったよね、となってもいいはずなのに、そうはならなかったんですね。妬みが起こされていきました。で、そのことがわかるのが、第一サムエルの 18-1。第一サムエルの18章のあたりにそのことが書かれているんですけれども、ちょっとプロジェクター見ていただくと、まあ、概要が書いています。なぜ、このサウルが、ダビデを、妬むようになったかっていう理由ですね。まあ、サウル王には長男、ヨナタンという方がいるんですけども、その人が、王様よりも、このダビデを慕うようになったよっていうことが書かれています。また、第一サムエルの18の5から9を見ると、戦いからね、帰ってきたダビデに対して、イスラエルのね、あらゆる町から女たちが出てきて、太鼓を打ち、喜びの声を上げ、三弦琴を奏で、歌い、踊りながら、サウル王を迎えた。女たちは楽を奏し、歌い交わし、サウルは弦を打ち、ダビデは幡を打った。サウルはこれを聞いて激怒し、悔しがっていった。ダビデには幡、私には弦、あとは王位を与えるだけか。って。この日以来、サウルはダビデを妬みの目で見るようになった。とあります。まあ、自分の家族とか、それから国民が、この王である自分よりも、ダビデを慕っている現実を、こう、嫉妬し、こう、妬ましい思いが生まれてきて、殺意へと変わっていったことがわかります。 で、ダビデもですね、その王のそのようなそのプライドとか妬みが、この自分を殺す動機だと分かっていたら、すぐさまこのサウルから遥か遠くへ逃げてもよかったのに、逃げていません。サウルから、逃げている経路をたどるとですね、第一サムエルの18とか、18からのこの流れの中に書いてるんですけれども、彼は初めは異邦人の地に行かないで、イスラエルの地に留まっていたってあります。で、逃げている時にモアブの王に自分の父母を託して、でも自分は預言者ガドからユダの地に帰るようにって言葉をいただいていたので、ユダに留まりつつ、そしてサウルの手から逃れていました。で、ダビデは遠くに逃げることもできたんですけれども、主がイスラエルに与えてくださった、ユダの地に踏みとどまることを決断しました。はい。そのようなこの背景があって、で、その大変な時にダビデの友達が、彼のところに来てね、アドバイスをするところが今日のところです。11編のところにね、詩編の第11編の1節の後半のところを見てください。どうしてあなたたちは私の魂に言うのか、鳥のように山へ逃れよと、ね、書いてます。見よ、主に逆らう者が弓を張り、釣りに矢をつがえ、闇の中から心のまっすぐな人を言おうとしている。世の秩序が覆っているのに、主に従う人に何ができようかって言ったんですね。なので、彼らはダビデに、あなたはもう逃げるしかありませんよって、もう鳥のように山へ飛んで行って身を隠した方がいい。もうだってサウルという力強い悪者たちが、もうダビデあなたを狙っているよって、だから悪いことは言わない。寂しい山の中に引きこもっていなさいってアドバイスしました。そしてさらに友人たちは続けます。この世の秩序が、覆っているのに主に従う人は何ができようかって、言われたんですね。このアドバイスって、こう間違いなく人間的には、ですね、良いアドバイスじゃないかなと思います。なぜなら、このダビデを殺そうとしているサウルは一国の王で、本当に力がある、太刀打ちできない相手だからです。ね。はい。まあ、そのような背景があって、しかしですね、この第一サムエルの18章の10節を見てみると、第一サムエルの18章の10節にはですね、神からの悪霊が激しくサウルに降ってとあります。この、サウルを襲った神からの悪霊が、まさしく神に従おうとしないサウルの反抗する心とか、自己中心の心を足場にして、サウルに妬みの感情を引き起こしています。この神様って悪霊送るんですかとかって思ったんですけど、なぜね、神はこの悪霊を下したんでしょうか。そしてさらにね、これ、遡ると、第一サムエルの13章から14章にですね、サウルが、神様の命令に背いている場面が描かれています。それはまあ、どういうことかというと、まあ、祭司にね、成り代わって捧げ物を捧げたりっていう、これ、決まりを守っていません。で、あとは、アマリク人との戦いの時に、こう、全部を滅ぼすようにと神様が命じていたのに、その、悪いね、このアガク王を生かしていたりとか、それから律法に書かれたことを口実にして、その、全部を滅ぼしなさいって言ったのに、なんかこう、惜しいなと思ったんか、こう、羊とか牛の最も良いものを惜しんで残したりとかしました。まあ、神様の前には形はこう、整え、たんですけれども、本当にこの神の命令に反抗した様子が描かれています。はい。で、そのですね、15章の22節から23章を見るとですね、サウルがね、神様の命令に従わなかったことに対して、預言者のサムエルが言っています。6番目お願いします。はい。プロジェクターの方を見ていただいたらわかるんですけれどもね、サムエルがサウルに言いました。 主が喜ばれるのは焼き尽くす捧げ物や生贄であろうか。むしろ主の御声に聞き従うことではないか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。反逆は占いの罪に、高慢は偶像崇拝に等しい。主の御言葉を退けたあなたは、大いから退けられる。そう、サウルはそのような忠告を受けました。サウルはですね、神様の御心、それから命令の本質を見失って、この命令を都合よく変えて、それを指摘されるとですね、言い訳をしました。せっかくここでね、サムエルが言ってくれてるのに、本当に、サウルは心からの悔い改めをしなかったんですね。で、神様は、その様子を見て、なんと15章の35節に、サウルをイスラエルの王としたことを悔いたって書いています。神様もね、悔いることがあるんですね。で、この神に従わないサウルが、神によって退けられて、そして滅びの道をたどっていきました。で、それがゆえに、こう、神様に用いられているもの、まあ、この場合はダビデなんですけども、それを、こう、妬むようになっていったんですね。前回メッセージの詩編の一編の五節に、罪ある者は、神に従う人の集いに耐えない。もう一回言いますね。罪ある者は、神に従う人の集いに耐えないとあります。神に反抗するサウルにとって、神に従うダビデの存在は自分にとって耐えられない存在となり、そして消しされたい、こう、もう消してしまいたい存在となっていったんですね。そういう背景があるということを、ちょっと思って、この詩編を読んでいったら、言っていきたいと思います。で、この妬みということに関して、私、以前に解放の学びの中でですね、この、感情、妬みっていう感情を学んだときに、怒りとか、この感情には怒りとか、疑い、それから復讐心と、コネクションしてますよっていうことを学びました。サウルはダビデが王位を狙っているのではないかと、疑いすらも、持ったと書いています。そしてこのね、妬みってイエス様もこの感情の故に十字架に、妬みの感情の故にですね、十字架にかけられました。この世にある権力者の力が大きいとき、そして、それが間違っていて自分を迫害してきたとき、イエス様が十字架にかけられたときもまさにそのようなときでした。世の秩序が覆っているとき、そのようなときです。そんなときにですね、この詩編の11編の3節の最後を見てください。主に従う人に何ができようかとあります。こんな覆っている、世の秩序が覆っているときにね、主に従う人に何ができるんですかと友人たちは言うんですね。で、新改訳の2017の聖書には、正しいものに何ができようかって書いています。で、要するに神により頼んだところでどうすることもできないじゃんって言ってるんですね。でもね、私はそのクリスチャンとして、まあ言いたいです。そんな時こそ神様に頼るんだよって。まあ酒どころは神様のところにしかないんだよって、それを見て思いました。そして、ダビデも言っています。一節。私は主を酒どころとしているよって。で、口語訳では私は主により頼むとか、リビングバイブルでは、私は主に信頼していますとあります。これは、私は全幅の信頼を持って主により頼み、酒どころとしていますけれども、それが何かっていうふうにね、こう力強くこの友人たちのアドバイスをこう知り付けたことが書かれています。はい。まあ、そのような、流れ、背景があります。で、最近ですね、私、クリスチャン2世の、大学生の方と話をする機会があったんですけども、その方は今、試験中で、もう本当にとにかく神様に祈って、この難局を耐え忍んでいるんだって、いうことを話してくれました。で、ちょっと自信がないから、神様加点してくださいとか、欠点取らないようにお願いしますとかいう、こう、心のこう、うち、もう、なんとかこの試験に受かりたいんですっていうのを、こう、言ってるって。 で、その方がおっしゃったのは、でも、神様を知らない人は、そういう時って、どうしてるんでしょうかねって言ったんですね。で、私そのことをね、聞いた時に、昔、ノンクリスチャンのね、社会人になりたての人たちと、こう、クリスマス会をした時のことを思い出しました。社会人ですからね、仕事の悩みとか、人間関係のしんどさとかをね、話してくれたんですけれども、あるクリスチャン3世の方が、今日来てますけど、そんな時逆にどうしてるんですかって、そののっくりのお友達にね、質問されたんですね。要するに、そのしんどい時、その神様を知らない方たちはどうやって耐えているんですかって聞いてきたんですね。もうこのクリスチャン3世ですからね、神様により頼むことがもう当たり前なんで、もうそうでない方々がどうやってその安心を得ているのかっていうことをこう逆に聞きたいっていうことで、そう聞いたんですね。で、その残りのお友達は、もうそういう時は、こう泣いて、泣いて、泣き潰れるまで泣いて、そして好きなお茶を飲んで眠るんだって教えてくれました。もちろんね、クリスチャンでもそういう時あります。もう泣いて泣いて泣き潰れて、しまうで、ふてくされて寝るとかいろいろあるんですけども、それで解消できる時もありますし、できない時もあります。そして私はね、思いました。この方は至って賢明だなって、ノンクリスチャンの方ですけど、で、自分の過去をね、思い出したんですね。で、私はというと、もうこの散々ですね、世の中の情報をこう、試してきた。で、ある意味こう、世のものに失望するまで、とことんやってしまったので、まあ、ちょっと道を外しかけました。なんで、本当にだからこそ、こう、神により頼むことの方が、健全でいいことだよって今この前に立って、言えるんですけれども、本当にそのようなものでしたので、このノンクリの方がね、そうやっておっしゃってくださったことに対しても、私は本当に神様により頼むっていうことの、なんていうか、ほんまにこの幸いを知ってるものとして、もうそれを教えてあげたいって思いました。で、前回ね、美佐子先生のメッセージの中で、イザヤ書の30の15、7番目です。立ち返って、静かにしているならば救われる。安らかに信頼していることにこそ力があるということ、この御言葉を語られました。まさしくですね、あれこれと情報を漁って、あれこれ動くんではなくって、静まって祈り、待っていることの方が大事だと思います。ね。はい。そして、私の証になるんですけども、この神様という存在を知らなかったとき、私はですね、ネットやテレビの情報、それから人のアドバイスに頼っていました。まあ、遡ること18の春ですよ。種子島から進学のためにですね、都会に出てきた時、まあ、進学という目的はあったんですけれども、まあ、心の中には、こう、都会に出たい、こう、都会を見てみたいっていう動機がありました。それは、テレビで見る、その、キラキラした素敵な生活を送りたいっていうのが、ほとんど、こう、頭の中の全てを占めていました。この種子島の田舎において、テレビが唯一都会を知るポータルサイト、都会を、垣間見ることのできる、情報源だったもんですから、もう私はもうテレビが、の出してくる情報が全てだと思って、こんなキラキラした生活、私も送りたいと思って、もう期待にね、胸を膨らませて、上京したことをね、思い出すんですけれども、はい、皆さんも覚えがあるでしょうか。本当にこんなもう、オラはもうこんな村嫌だと思って、こう飛び出したんですね。で、私の父はよくね、そんな私に対してですね、お金の大切さをね、私に伝えようとして、まあ、地獄の沙汰も金次第だよ、佳代子って、お金大事にしなさいということで、まあ、言ってくれました。しかしですね、お父さん、お金ありません、この世は地獄でしかないんでしょうか、というところも通らされましたし、まあ、お友達に裏切られたりとか、それから火事にあってね、アパートを追い出されたりとか、まあ、いろんなところを通りました。なので、テレビの情報は、まあ本当にこう一部の、ち ちょっとしたこう、キラッとしたところしか流してくれないんだよっていうことをそこで知りましたし、本当にもう都会ではですね、むしろこの生きていくために必死で働かなければならない。で、都会でも、都会には蚊がいないかなと思ってたんですけど、蚊もいるし、ゴキブリもいるし、むしろ都会の蚊の方が、性格が悪いんじゃないかっていうぐらい、こう、きついんですよね。なんかそういうのをこう、経験して初めて知る、もう本当にこの世間の厳しさ、そして親のありがたさ、もう本当に故郷の温かさ、もうそのような、ものでした。経験してね、初めてわかる、もう本当にこう、若気の至りというか、そのような、ものでした。で、クリスチャンになってからも困難がなくなるわけではないんですが、私の場合は、困難な時ほど慌てなくなったなって思います。待っていた方がいい時、それから動く時、もちろん逃げなければならない時もありますから、その時々を主が教えてくださると、信頼できるようになったからだなって思います。救われてすぐの時にですね、礼拝でも紹介された2番の祈りを今日ちょっと見てみたいと思います。8番目です。お読みします。神よ、変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れるだけの冷静さを与えたまえ。そして、変えることのできるものと変えることのできないものを識別する知恵を与えたまえ。はい。識別する例、識別することっていうことを本当にクリスチャンになって、神様が教えてくれるっていうことを本当に体験しました。で、すべての判断の基準は、こう、神様が持っているって信頼することだと思います。そして、御言葉に戻るんですけども、本当にこのダビデはね、主を避けどころとするっていう告白のこの根拠を、次の箇所で明かししています。11編の4節、詩編のね、11編の4節に、こうあります。主は聖なる宮にいます。主は天に御座を置かれる。御目は人の子らを見渡し、そのまぶたは人の子らを調べる。この世の支配者がどんなに力強くて、どんなにこの世の秩序が覆っていたとしても、神ははるかにもっと力強くて、この世を支配します。先ほど賛美でも歌われましたけれども、この世界を作られた王である、神であるっていうことを思うときに、本当にそう、主はね、聖なる宮にいて、天に御座を置かれている方だっていう、その方に信頼していきたいんだっていうことを、ダビデも歌っています。詩編の139編の7節から8節に、プロジェクターにも準備してるんですけども、9番目、どこに行けばあなたの霊から離れることができよう。どこに逃れれば御顔を退けることができよう。天に昇ろうともあなたはそこにいまし、黄泉に身を横たえようとも、見よ、あなたはそこにいます。したがって、常にどこにでもおられる方、神はすべてを見てくださっています。そしてさらに御言葉を続けますと、主はですね、人々を裁くためにご自分の目で調べます。これ、まぶたが調べるって書いていますけれども、小さなものをこうじっくり観察するときに、こう眉をこう潜めてみますよね。皆さん、ちょっと眉を潜めて、私を、凝視してください。果たしてこの前に立てるこの人は、本当に今日、主が選んで立ててくださった人だろうかと。そのような、目でちょっと見てください。はい。はい。ありがとうございます。なんか、優しい目で見てくれるんですけど、神様はそうじゃないんですって。もう本当にこの目を凝らしてですね、本当にこの、見てくださっている。私、事務のことをね、教会の事務のことをさせていただくんですけども、法務局のね、職員さんが、もう書類に不備がないかって、ね、一緒に行ったよね。じっとこう、書類をこう見ている目ですよ。凝視している目。そして、研究者のね、方がね、新しい発見があるかもしれないって、顕微鏡を覗くようにして、こう、凝視している目。 あの目を神様がそうやってこう目を潜めて見てくださっている。だから安心だなって思う方、まあ今ね私を凝視しましたけど、神様がちゃんと富ちゃんを調べてくれてるから、ここに立っても大丈夫、安心って思った方は手を挙げてください。ありがとうございます。はい。まあ、まあね、人に対しては、神様って、そうやって見てくれたら、私は安心やなって思うかもしれないけれども、こう自分に向けられるときに、あ、なんかこう、良くないものがあって、それをこう、見透かされてるんじゃないかとかいう、そういうふうなこともあるかなと思います。で、そういう、神様がこう見てくださってることが、なんていうかな、怖いなって思う方、あんまりいないですね。あ、よかったです。はい。私はですね、最近やっと、こう、神が調べてくれていることに、そう、安心できるようになりました。まあ、人間ですからですね、間違ったりとか、まあ、自分の傲慢さを、こう、持っていたりとか、します。けれども、その神様は、こう、見過ごさずに、こう、必要な時に、こう、間違いを示してくださると、ほんまにこう、信じれるので、こう、まあ、指摘されたら、こう、意地を張らずに、素直な気持ちでごめんなさいができさえすれば、ほんまに大丈夫だと思えるようになってきました。もうほんまにこの大事なのは、こう、神様の前にへり下って、謙遜になれること。まあ、ただそれだけだと最近思えることは、ほんまにこう、ありがたいことだと思います。そして、詩編の11の 5節に帰りますとですね、主は主に従う人と逆らう者を調べ、不法を愛する者を憎みとあります。主はですね、正義を重んじて、人間を正しく裁きます。この世でも人を裁きますし、死後も裁きます。そして必ず私たちには主の裁きが来ます。ダビデはですね、神の正義と裁きを信じたので、自分に対するサウルの不正は、こう、主が裁いてくださることを信じていました。なので、まあ、自分がそのサウルに対して手を下さなくても大丈夫。神が何とかしてくださるっていうことを信じて、耐えていました。そして、詩編の11の6節にはですね、逆らう者に災いの火を降らせ、熱風を送り、燃える硫黄をその杯に注がれるとあります。この火と硫黄、またこの燃える風っていうのは、神様がですね、不義を裁くときに用いられるものです。創世記の19章のソドムとゴモラの町が罪深い町だったがゆえに火と硫黄で滅ぼされたという記事がありますけれども、まさしくそのようにして、裁いてくださる方です。で、ダビデがね、窮地に立ったとき、その逃げるのではなくって、主がこれらの悪者、悪者をね、裁いてくださるのだという信仰に立ちました。で、新約聖書の中にも、ローマの12の18から19の中に、プロジェクターの10番になるんですけど、はい。ローマの12章の18から19節、愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が復讐すると主は言われると書いてあります。なので、そのことにダビデは信頼して、いました。はい。そして、詩編の11の7にですね、主は正しく言います。詩編の7、11の7。のところにね、本当に主は正しく今し恵みの技を愛し御顔を心のまっすぐな人に向けてくださるとあります。先ほどの箇所では心のまっすぐな人に悪者がこう矢を射るっていうふうに書いてましたけれども、今度は主がですね御顔をそのまっすぐな人に向けてくださいますよってあるんですね。ですからダビデは神様っていう方は、その、正しい人に対して、愛と好意を向けてくださる方であるっていうことを信じました。そして、だからこそ希望を持ってサウロの迫害を耐えました。その世の秩序がね、どんなに、覆っていても、 神はご自分の民を忘れないって信じていました。で、慰めと力を得て、難しい時でも勇気と喜びを持って、ダビデは生きることができました。詩編は本当にこのダビデがその局面において踏ん張っている時の感情を歌っています。だから嘆いたり悲しんだり、つぶやいたり感情の爆発を主に捧げています。ちょっとまた証なんですけど、自分の子供たちが中学生だった時にね、イッピーの CD 作成のためのキャンプに参加しました。その時にリーダーがねよく言っていた言葉を思い出したんですけども、CD ってね、やっぱりこう商業レベルに素晴らしいものを作らないといけないので、この良いものを作るために、リーダーは妥協しないと思います。みんなにも、難しいことを言うかもしれません。厳しいことを言うかもしれません。だから、自分が用いられなかったりとか、あるいはこう厳しく注意されるかもしれません。そんな時、腹が立ったら、その感情は、神様にぶつけてくださいってリーダーが言ったんですね。これを当時の私はですね、こう神様っていうことがどういう方かがまだわからなかったので、まあ今もまあわかる途上にいるので、いるんですけれども、いいのって、そんな神様にそんななんか自分の汚い感情とかぶつけていいのって思いました。はい。皆さんはどうでしょうか？ぶつけていますでしょうか？はい。で、しかしですね、今は本当に神様に何でも相談する方を選びます。今日ね、詩編の中で歌っているダビデの感情も神様へ歌っています。嘆きや悲しみだけではなくって、喜びや感謝も主に歌っています。出エジプトのね、34章の中で、神とはどういう方であるかっていう、御言葉を見つけましたので、ちょっとシェアします。11番目になるんですけど、はい。出エジプト記の35章の6から7節に、神様っていう方の性質を表しているところを見つけました。神様は、憐れみ深く、恵みに富む神、忍耐強く、慈しみと誠に満ちておられる神であると、書かれていました。本当に私たちは、その試練の時、その試練に目を向けがちです。そして、人間的な思いでですね、良い方法を探してしまいます。しかし、そんな時こそ、だからこそ私たちの信じる神がどんな方なのかをこう思い巡らしましょう。そして、どんなに世の秩序がね、覆っていたとしても、この世の情報が誘惑してきたとしても、本当にこの神様に祈って、神様の声を聞き、御顔を仰ぎ見ていきたいと思います。この詩編139編の御言葉の通り、神はそこにいてくださいます。私が田舎が嫌だと飛び出した必要はなかったかもしれませんけれども、この逃げた先の香川県でも私を神様は捉えてくださいました。ですから本当にどこに行っても神様は捉えてくださる方であることを信じて、本当に、信頼していくっていうことを今日皆さんと共に確認しました。はい。では、今からですね、今日分かち合いしていきたいと思います。先ほどね、クリスチャン2世3世の方の話の中で、そんな時どうしてるんですか？っていう問いがありました。その問いを皆さんにも向けてみたいと思います。一品の曲の中にね、愛受けてっていう賛美があるんですけども、思い出しますかね。そんな時、難しい時、そんな時、難しい時、そんな時、難しい時って、愛が難しい時ってあるんですけども、そんな時こそ、愛する子を与えてくれた天の父を思い出そうっていう賛美があるんですけども、あなたには試練の時、質問としてはですね、試練の時とか、また愛することが難しい時、話を聞いてもらえる関係の人はいますか？って。で、安心して弱さを出せる人はいますか？そんな時、どうしてますか？ということを、この近くの人と、 分かち合っていきましょう。そして互いのために祈っていけたらいいと思いますので、ぜひその時間を持っていきたいと思います。はい、それでは、本当に分かち合いが盛り上がっていってますけれども、本当にこの愛する兄弟姉妹のためにね、お互いのために祈る時間を持っていきたいと思います。それぞれ今日お話一緒にした人たちのために、人のためにお祈りして、行ってほしいと思います。はい、では前を向いていただけますでしょうか。あ、お祈りしました。お祈りまだ続けてますね。はい、あ、じゃあもうちょっと続けます。はい、まあ本当に、はい、では前を向いていきたいと思いますけれども、はい、今日ね、本当にこのメッセージの題が、本当にいかに幸いなことか、主を避けどころとする人はすべてとあります。私たちは本当に神様に相談するっていうことが分からなかったとき、本当にこの世の情報にこう翻弄されたりとか、人の言葉に惑わされたりとか、本当にそのようなものでした。しかし本当にこの創造主がですね、この世を作ってくださった本当に私たちの作り主が、本当に私たちの良いお父さんで、私たちの良い相談相手、そして祈ることをその方にできるということが、本当にそういうものを与えられたということが本当に幸いだなって、このメッセージを準備させていくときに本当にそう思いました。で、皆さんはですね、この神様に相談するとき、祈るとき、本当にどんな方法を用いてね、神様が語ってくださいましたでしょうか。人を通して語られることも多いかと思いますし、また出来事を通して語ることも多いと思います。それから今日のように、聖書を読んでるとき、またメッセージを聞いているとき、またある方はね、夢の中で語られる方もいました。本当にどのような形ででも神様語ってくださいますので、本当に何でも相談していくその方を本当に仰ぎ見ていきたいと思います。それではお祈りします。イエス様、ありがとうございます。本当に、主を避けどころとすることがわからなかったとき、本当に私たちは、本当にこの羊のように、羊飼いのいない羊のように世をさまよっているような、そのようなものでした。しかし今、本当に、神様、あなたを避けどころとすること、あなたにより頼むことができる、この恵みをありがとうございます。世は、それでも必要に私たちをその神の愛から離そうと、いろんな誘惑をかけてきますけれども、本当に、だったとしても、本当に私たちは主により頼むことの方を選びます。主が本当に共にいてくださって、私たちの人生を本当に幸い、祝福で満たしてくださろうとしている神であることを信じます。そして、イエス様、あなたの身元にいることが本当に心地よく、で、私たちが生きていく上においての拠り所となっていますから、そのような避け所としておらしてください。主を感謝します。今日のメッセージをありがとうございます。一人一人の人生のうちに主を語ってください。イエス様の御名によって祝福してお祈りします。アーメン。